メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、目の前にダンディーな、ちょっとなんかね、見た目よりも若く見える、じゃあ見た目より若い、あ違うな、見た目よ、じゃあ実年齢よりもとても若く見える、お二人にお越しいただきましたので、まずは自己紹介お願いいたします。
はい、佐野純一郎と申します。実は呼んでいただいたのはこれで2回目なんですね。そしてその前に亡くなった佐野恵子、私の妻が、3回、電話で出演させていただきました。本日は、こちらスタジオの方にまた来させていただいてありがとうございます。私は膀胱がんのサバイバーです。妻は卵巣がんで亡くなりました。そして今は妻の本、佐野恵子著、がんになった看護部長、病と向き合いながら生きるという本を手に、日本中を歩いていろんな人と対話しています。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はなんか恵子さんもこのスタジオにきっと来られているというふうに思ってます。
そ
う
なります、ね、
はい、なので出演者は今お二人と言いましたけども、3人でご出演ということでお願いいたします。ではよろしくお願いします。
はい、はい、愛知県江南市から参りました安藤昭雄と申します。3年前まで中日新聞の編集員をしてまして、ずっと医療担当を20数年間やっていました。で、主に晩年といいますか、50代60代になってからはがん患者さんのことを取材することが増えまして、そのご縁で今も、がんにまつわる市民運動などをやっています。佐野さんともそれを通じて知り合いました。そのご縁で今日初めて呼んでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。安藤さんとは実は 私も一応看護師なので、医療関係の講演会か何かでですね、お目にかかったことがあって、はい、で佐野さんとのそのコメントのやり取りの中で安藤さんの名前を見つけてつながっていただいたという、そういう私の中でもご縁があります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではですね、お二人はそもそもどういうふうに知り合われたのかというところもまず教えていただいていいですかね。
そうですね、去年妻が亡くなって、私いろんなところに行って妻の本を持っていった、その中の一つに愛知の小児がん基金というのがありまして、 そちらの方でお声掛けいただいて、そしてそれからつながって、もう今至るまでいろんなところでお会いして、
多分10回以上お目にかかってますね。
春の香りという映画を見に行った後、その、現場といいますか、撮影された桜の木を安藤さんにご案内いただきまして、夜桜は本当に綺麗
ですね。
それが木曽川の土手だったので、もうこれは2人でコンビを結成しようということで、はい、木曽川土手にというコンビで、はい、
土手に
純です、
アッキーです
というふうになりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
パチパチパチ
パチパチここ吉本かみたいな、そんな感じになってきますね。ノリですわ。ありがとうございますね。お二人はね、本当に命のことを考えながら、こう寄り添いながらという、そういう活動を繰り広げられているということはなんとなくこうお聞きしているんですけれども、では安藤さんの方からですね、
はい、
その安藤さんの活動だったりとか、はい、その命にまつわるというところで、
はい、
お聞かせいただいてよろしいですか、はい、お話を。
まあ、そのずっと医療記者やってきて、まあ、これ二十数年やってると、だんだんこう医療のあり方っていうのが変わってきて、患者さんの思いをいかに大切にするかっていうところが、特に2010年代ぐらいから大きくね、進んできたわけですけども、その中で私の取材もがん患者さんのウェイトが高くなってきて、で新井里奈さんというですね、
はい、
中日新聞で83回にわたって連載をしていただいた、 専用のほうがんという希少がんで舌を切除された患者さんですね、はい、その方の連載を担当しました、うん、で彼女は舌を切除しながら懸命にリハビリに頑張って社会復帰をされて、いつも明るくね、生きていらっしゃって3年前にお亡くなりになったんですけども、まあ、彼女を通じて本当に患者さんの仲間と知り合って、うん、そこからいろんなことを学ばさせていただきました、うん、でそれとは別に、押戸みとしえさんというですね、もともとは作業療法士なんだけども、うん、25歳の若さで重症筋無力症になって、でそれが呼吸症状が非常に悪かったもので、24時間人工呼吸、車椅子の生活になられて、そこから障害者が暮らしやすい社会づくりを目指して NPO を立ち上げて、そして NPO の看板イベントというごちゃ混ぜ運動会というですねイベントをまあ企画された。それが7年前ですね。で彼女も、4年前に亡くなられたんですけども、まあ、彼女の思いを、まあ、その後私がこうやって本にまとめたっていういきさつがあります、まあ、そういう感じで、まあ、患者さんに近いところでずっと取材をしてきたという感じですね。
なるほど。本当に寄り添う場面だったりとか投稿だったりとか記事もですね読ませていただいたんですけど、ありがとうございます。本当にこんな風に記者さんに寄り添ってもらったら患者さんもねちょっとこういやいやなんか本当に伴走してもらってるって、
いや伴走っていうかね、後ろから何とかついてってく
るっていうか、じゃあ引っ張られながらついて
る感じね。そうなんです。本当に学ばせてもらってるっていう感じ。
はい、本当にそういう記者さんが中日新聞におられるというのがすごいなっていう風に思いながら見ているんですけども、今もう一人あれですかね、安藤さん、
はいはい、まあ、その新井凛さんを通じて知り合った仲間の一人で、はい、金井愛さんという方がいらっしゃって、この方はステージ4の乳がんで余命宣告を受けたのが2017年なんですけども、うん、そこから8年ぐらい、まあ、ずっと生きていらっしゃって、うんうん、まあ、もちろんたびたびピンチはあったんだけども、常に前向きに明るく、いろんな活動をされながら暮らしていらっしゃって、でシングルマザーでね、今は生活保護も受けながら、それでも本当に誇りを失わずに明るく生きてらっしゃって、その彼女がブログなどで、まあ、膨大な記録があるんですけども、それをまとめる作業を今お手伝いしているっていう感じです。
なるほど。頑張り屋さんなんですね。
そうですね、頑張り屋だし、なんというかな、まあ、ちょっと規格外の患者さんっていうか、
ね、規格外規格外の患者さん、ね、どういう点で規格外ですか？
まず生命力がすごいし、それからすごくぐったりしてても喋り出すと元気になるんですね。あ、はい、あのパワーが本当にすごいと思います、
ね、そうなんですね、はい、ぜひ本当に私お話聞いてて金井愛さんお会いしたいというふうに思ったので、はい、よろしければ12月にですね、12月のゲストさんとしてぜひ、
あ、もちろん、
金谷さんに、はい、ラブコール送っていいですか？
はい、もう絶対来てくれると思います。
はい、はい、じゃあ喋っていただいて元気になっていただいて、
そうですね、
はい、では12月のゲストさんここで確定ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、でそういう話を聞くと私の中ではどうしても恵子さんを、ねえ、重なるなって思うんですけども、うん、どうですか改めて恵子さんのこと。
そうですね、全国を回ってもう本当にいろんな人と話をしていく中で、いよいよこのがんになった看護婦を病と向き合いながら生きるっていう本の存在がどんどん大きくなっていってですね、今本当にいろんなところからお声掛けいただいて、そして私が支援したいと思う人がどんどんたくさん出てきまして、私は膀胱がんの方もう4回目の再発でもういいかなと妻も言ったしと思っていたんですが、そうした若い世代で応援したい人間が次から次に出てきて、この人たちを見届けるまではもうちょっと生きていようかなというふうな気になりまして、
なるほど、なるほど。ちょっとこの 佐野さんのですね、あのお話っていうのが本当に、恵子さんもすごいけど本当に佐野純はすごいぞって私がなんか呼び捨てどころか省略した名前で言いますけどね、あのすごいっていうふうに思うので、ちょっとここであのこの番組のテーマソングを聞いていただいた後にちょっと佐野さんの話をたっぷりとお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ではここで、番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。思いやりの歌お聞きいただきました。ではね、佐野さん、もっともっと佐野さんのことが私聞きたいので、は
い、ありがとうございます。
今佐野さんはどう、まあ、恵子さんのことも思いながら今少しですね、まあ、ご自身のお体のことも少しおっしゃってくださったんですけど、そのあたりのお話していただいていいですか。
はい、ですね、去年妻が亡くなって、そして一人で歩き始めて、そしたらリレーフォーライフというがんの患者さんたちと一緒に歩くイベント、これが全国で開催されているということが分かったんですね、うん、ですので去年は、リレーフォーライフ千葉の実行委員に加えていただいて、うん、そしてそのイベントの企画から運営までさせていただいて、うん、それがとても楽しかったので、うん、去年はなんと全国48会場中30会場まで行ってしまいまして、
そうなんですね、そのご縁で
ありがとうございます。
すごいですよね。
なぜか今年は私実行委員が岐阜の大垣なんですね今年から立ち上がるんです、
はい、すごいですね、
はい、10月の26日午後から開催ですので、ぜひいらしてください。
すごいですね。なんか見てると飛行機ばっか乗ってますよね
そうですね、はい、
飛行機ばっか乗ってて教え子ばっかいて、
そうなんです。私今 ECC 国際外語専門学校という大阪の専門学校があるんですけども、うんうん、そこのエアラインコースの学生さんが主に、担当になっていまして、ですからそう、卒業生がやたらめったらいろんな空港だとか、飛行機の中に、乗務しているんですね、うん、びっくりします。
びっくりするっていうかそれはご本人もびっくりしているんだろうけど、なんていうんだろう、そんだけの教え子さんを教えるパワーというか、うん、
そうですね、まあ、一つには私はまあ、ずっと教育の方でやってきています、うんうんうん、大学の教員だったり専門学校だったり、今は医学部の受験生を教えていたり高校生に英検を教えていたり、とにかく教育を通して世の中を変えたい、 だからこれは妻も実は一緒だったんです。
うんうんうん、
看護というものの、本質は教育にあると、
うん、
そこを通して看護を通して世の中を変えていきたい、これが妻の願いでした。
うんうん、
ですから私はその妻の願いを引き継ぐ形で今いろんなことをさせてもらってます。
佐野さんの行動力もすごいけど才能もすごいんだよね、なんかね。
才能っていうのも大したことないですけども。
大したことありますよ。何カ国語喋るんでしたっけ。
一応17の言語は、はい、
それはね大したことはないんじゃなくて、私はあの私は名古屋弁と三河弁しか喋れない2カ国語ですからね。なのであのそこはすごいなっていうふうに思うんですよ。でも今までそれ蓄積してきたことが本当にちゃんと教え子さんに伝わりながらね。
そうですね。言葉というのは誰かとそのコミュニケーションを取るため、そして仲良くなるため、励ますためのものですから、ついついいろんな人を励まそうと思うと覚えちゃうんですね。
すごいわな、ね、
たくさんの人を知ってるだけじゃなくてね、慕われてるっていうのがすごいですよね。
そうね、すごい、すごいと思います。ありがとうございます。で、あの安藤さんもね、あの佐野さんもそう、チーム名が何だったっけ、
木曽川土手に、
いやそうそう、木曽川土手にの純とアッキー、
はい、
純とアッキーともどもですね、あの春の香りというね、あの映画を、映画あるいは本をとても、はい、あの坂野さんご夫婦ね、はい、はるかさん、応援されてですね、映画上映も応援されているんですけども、このその春の香りからこう何かこうコメントをいただいてもよろしいですか。
はい、あの初めて坂野さんにお会いしたのが確かあれは岐阜の高山でのグリーフケアの集いだったと思うんですけども、その時にその真摯な姿勢とそれからご本を持っていらっしゃって、それを買わせていただいて読んで感動したんですね。そしてこれが映画になると知った時に絶対見に行こう、それが、岐阜の鏡原の映画館でしたですよね。そしてその直後に、木曽川の土手でその撮影現場をご案内いただいて、そこからまだ見たい、もう一遍見たいと思って、関西に帰りまして、大阪の十三の映画館に、あと4回見に行きまして、
すごい、
見るごとにやっぱり味わいがいろんなところにあるんですね。それは遥香さんの生きたいという願いだったり、あるいはモデルになっているそのお父さんお母さんのその思いだったり、まあコミカルな場面もありますし、とにかく見ることにどんどんどんどん引き込まれていく、すごい映画だなと思いまして、ついこの間、6回目を見に来ました。
なるほど、
そうですね。本当にね、素晴らしいご両親だし、あの遥香さんもお姉ちゃんもね、本当にこうしっかりした方たちなんですけどもね、そしてまた医療もですね、あのとても献身的に遥香さんを応援してくれて、あの素晴らしい医者患者関係作っていらっしゃったと思うんですけど、まあ一点ちょっと気になってるのが、あのリハビリ面でね、遥香さん漫画家を目指していて、の腫瘍で手術を受けた後は、左手で書くって宣言をして、はいはい、まあ、自分で線を引っ張ったり塗り絵したりっていうね、リハビリを始めたわけなんですけども、病院の作業療法士たちが、まあ、それに対してあんまりこう専門的な指導をしてくれてなかった感じがあって、
あ、そうなんですね。
あの僕押しとみさんの本を作った関係もあって、はいはい、作業療法って結構気になってるんですけども、やっぱり病院の中でちょっと存在感が薄いところがね、あって、もうなんか隙間時間にやるような感じがね、どうしても拭えなくて、そこがあのもっとね彼女の力を伸ばしてあげることができたら、あの、まあ、左手で絵を描くまでに半年くらいかかってるんだけど、それがもっと短く済んだのかなってね、思えてます。
そうですね、なんか本当にあのご本人がやりたいことっていうことにこう、ご本人の希望にこう焦点を当てたリハビリっていうところをね、もっとこう個別的にこう考えなきゃいけない、
やっぱり目標を立てて、はい、それに向かってっていうところね、
はいはいはい、医療にとってはとても必要なことだなっていうふうに思いますし、私も反省するところいっぱいあります。はい、ありがとうございます。そしてですね、まあ、本当にあのそういう命というところにこう向き合いながらも活動をされているんですけども、佐野さんご自身がですね、先ほど少しこう自分も、まあね、あの奥様も 行かれたしもういいかって思ったけれども、応援したい人が出てきたから、もうちょっとやっぱり、はい、頑張るぞっていうふうに思っておられるということなんですけど、そのあたりのところをですね、もう少しこう詳しく教えていただいてもいいですか。
そうですね、はい、教え子も含めてなんですけども、本当にたくさんの人たちが私励ましてくださいまして、で何よりも妻がやろうとしていた、その看護を通して世の中を変えたいっていうふうなことを、やっぱり同じようにしてこの妻の本を読んで、この本を読ませていただきました、ぜひ佐野さんにお会いしたいですと言って、向こうから声かけていただいてお会いする、そうした一言に、これは私がこの本を持っていろんなところに行かないとならないな、そしてその人たちと一緒にやっていかないとならないなと思い始めまして、これは妻のところに行ってる場合じゃないなと、
言っちゃダメ言っちゃダメ、まだまだまだまだ、
というのも妻と一緒にもそうした人たちのところに行って対話をして励まして一緒にいろんなことやっていこうって今は思っています。
ね、本もこの本は本当にすごいと思うんですよ私で、すごい本だから読んでくださいって言って、私も当院のドクターにちょっと読んでって読んでもらったんですね。でいやこういう本って、なんていうの、闘病記とかっていっぱいこう本屋さんとかに並んでるじゃんって言ってたけど、全然違うって言って、全然違うし、これは医療従事者が読むべきだっていうことを言って、でそのドクターも一晩で読んでくれたんですよ。そしたら、あ、言ってる意味が分かったって、もう本当に自分たちの示唆だねっていう風に言ってましたし、あと看護部長にも読んでもらったんですね。それこそ、はい、看護部長も自分も本当に振り返ると、職員にね、もうそんな体無理して出てこなくていいよっていう風な言葉をやっぱりこう思いやりのつもりでかけてたけども、この本を読んでやっぱりちょっとこういかんって思ったっていうか、職員にとってはやっぱりこう自分のその立ち位置だったりとかね、自分が必要とされてないっていう風に取っちゃうっていうことをやっぱり気づかされたっていうことで、まあきっとそれぞれ気づくところは違うと思うんですけど、読み返すためにやっぱりこう新たな発見があって、
ありがとうございます。
だからこの本はやっぱりこうずっと佐野さんが本当にお知らせし続けていくことが恵子さんと一緒にやっぱり生きることだよなって思うから、
はい、
ぜひ。
ありがとうございます。
そんなとっとと行かないで大丈夫。
急ぎません。はい。
ね、そう思いますよね。安藤さんもね。
そうですね。
ね、はい、ありがとうございます。でね、安藤さんにお聞きしたいんですけど、はい、安藤さんも佐野さんのことをね、やっぱりこう、はい、命というところをテーマにですね、あれで佐野さんのことがね、大好きなんですけど、佐野さんのどういう部分に惚れてっていうところを教えて、はい、
はい、そうですね、まあ本当にちょっとすごくでかい器の大きな、ね、方だし、言葉の一つ一つがね、本当に切れ味があるんですよね。でよく覚えてるのが、本当の知性はアカデミアではなく知性の中にあるっておっしゃってたんですけども、私自身がですね、なんか大学の先生とか医師会に偉い人を取材するよりも患者さんから学ぶことの方がずっと多かったし、これ実感として非常によくわかるんですよね。で佐野さんご自身がもうやはりこれだけ優秀な教員ですから、あちこちでもう専任教員になってくれと言われながら、それを断って非常勤で、でそして市政の中を回って、その中でまた学んでいらっしゃるっていうね、その姿がまさにこうおっしゃることと一致してて、いやとっても素敵だなと思っています。
そうですよね、
ありがとうございます。
そんな言葉を受けて佐野さん、ますます生きる意欲が湧いてきたと思いますけどいかがですかね。
そうですね、今は本当に命ということ、特にがんを生きている人たち、この人たちの、生き方から学ぶことがたくさんあるんですね。そこを学んでいくと、どんどんどんどん妻の偉大さが分かってくるって思っていますので、妻に近づくためにも私は学びたいと思ってます。
ありがとうございますね、あっという間に時間が経っちゃったじゃないですか。どういうことですか。
そうです、ね、
まあね、定期的にゲストに来てくださるということなので、はい、ですね、佐野さんリクエスト曲、最後の曲ね、リクエストいただいてるんですけど、この紹介いただいていいですか。
はい、妻が以前車で助手席から いつまでもあなたの声聞いていたい。私はあの歌とかは歌えないし作曲もできないけども、でもたまたま聞いたこの曲が私から あなたへの思いですと言ってこの曲をプレゼントしてくれたんです。ですのでこの飯島真理のメロディー大好きな歌です。
はい、じゃあもうあの恵子さんが囁いているというふうに恵子さんに思いを馳せながら、リクエスト曲、飯島真理さん、メロディーをお聴きください。ありがとうございます。本当になんかあっという間に時間が経っちゃって、もう1時間番組ぐらいで欲しいですよねありがとうございます。今日のゲストは、佐野純一郎様、そして安藤昭雄様、そして佐野恵子様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。小さい